第311ページですね。311ページ、
はい、今日は戦没した船と艦員の資料館の大井田隆さんにお越しいただきました。
おはようございます。
おはようございます。
大井田さんはこれ戦没した船と艦員の資料館のスタッフということですけども、もともと船乗りさんですか？
それを質問されるたびに、断りをしているのは
そうですか。
もともと NTT、
はい、
電電公社でした。
そうですか、
はい、
でご出身はどちらです
か？神戸で生まれ神戸に育ち。
神戸どの辺
で、生まれたのはスマクです。
あ、そうですか、はい。お育ちは？
育ちはもううろうろうろうろして
大体その神戸の中で、
いや東京行ったり三重に行ったり、
はい、
等で、約35年間うろうろしてました。
あ、それお仕事も、
仕事の関係で、
NTT の関係で、はいはい、なんかその船との関係の、
もう全然ないです。
ほんなんでこ の、 船と会員の資料館、はい、関わられたんでしょう？
もともと2000年に資料館ができまして、
はい、
でその時に、8月15日でしたね、できたのが、
はい、で
15日にできたんですが、
2000年の8月15日、
8月15日、
はい、
でその時に、開館の時に行ったんですが、ものすごい人で入れなくて、
はい、
で2日ほどしてから行ったらガラケだったんですね。
あ、
もう本当にから揚げ、誰もいなかったと、
はい、
まあ、それはいいとして、あまりにもたくさんの船が沈んでるっていう、もともと私は軍艦っていうのをまあ少し興味があって、
はい、
調べてる中であまりにも商船 の、 沈没してる数が多い、
うん、
そこで初めてあれという、それから興味を持ち始めました。
あ、そしたらもうこ の、 戦没した船と艦員の資料館っていうのができて、オープニングの時期にそういう体験をされたということですね。
はい、
で、まあ、この、資料館自体ある場所は神戸の海岸通りなんですけど、一番近い駅は、
JR の元町駅、元町、ね、もしくは阪神の元町で駅です、
はい、元町駅からまっすぐ南に降りて、
はい、
2号線海岸通りですね、
はい、
これをちょっと西行くんですね。
そうですね、少し西に行っていただいたところです。
ビルの名前は何というビルですか？
全日本海員組合関西地方支部です。
全日本海員組合関西地方支部の、あれも石積みの立派な建物ですね。
そうですね、できたのは大正の半ばなんですね。
はい、でこの中の、はい、あれは2階にあるんですね。
はい、2階です。
にこの資料館があるんですよ。
はい、
で資料館を2000年 の、 終戦記念日、敗戦記念日ですよ、8月15日にオープンしたということですけど、もともとその資料館自体の目的はどういう目的でオープンされたんでしょう？
ご存知の通り、全日本海員組合っていうのは商船の乗組員 の、 組合なんですね、
はい、
で戦時中に多くの船員が亡くなってる。じゃあその亡くなった人たちは全然その検証って言っちゃあれですけれどもされていない、
うん、
じゃあそのどこかにっていうことで当初は関東を考えたんですね、まあ、前任者の人が、
うん、
ところがまあ関東ではちょっと、場所がないということで、神戸が適当じゃないかと。たまたま阪神淡路大震災の時に、
はい、
ビルそのものは大丈夫だったんですが、中身がちょっと壊れたもん、まあ、ちょっと損害を受けたもんですから、
はいはい、
それを改装する時にじゃあここでその検証するための施設を作ろうじゃないかということで、できたのがこの戦没した船と海員の資料館です。
太平洋戦争の時に、
はい、
たくさん、まあ、海で亡くなった人があるわけでしょ。だとか軍艦とか海軍の軍人さんの国がちゃんと記録をして、まあ、それでもどういうふうに亡くなられたか分からへん人もありますけど、ね、それでも一応記録あるわけですよ。ところが一般の商船ですね、商業の船とか商船の沈んだ戦争で沈んだものとか、あるいは乗ってて犠牲になった人の全くこれ記録始めなかったんですか？
昭和50年半ばに東京にあります日本殉職船員検証会という団体がありまして、
はい、
そこで、名簿は作成されたんです、
うん、
厚生労働省から入手した名簿で戦没船員の名簿を作成したと、
はい、
でそれは、まあ、紙のベースでしたもんですので、はい、ちょっとその遺族の方が見えても分からない、探すのに時間がかかって、まあ、それもあまして、なんとかそのデータベース化しようと、
うん、
そういうことが一点からもう一点は、まあ、あの現代でいうホームページですね、
はい、
それを作って、まあ、全国的に知っていただこうというので、うん、人が誰かいないかという時に私は勝手に手を挙げたんです。
あ、でこれ、あの資料館オープンしたぐらいの段階、2000年の段階 で、
はい、
でね、あの戦没者何名ぐらい分かって
た、あの当時でね6万300人という数字が出てたんですね、
はい、でそれからまあ言ったら20年弱経ってるわけですけど、今で
まあ、6万600、
はい、
300人ほど増えてるんです。
そしたら人の記録としてはもう2000年の頃にほぼ大体
そうですね、
ですね、
はい、
で結局それと同時に、これ戦没した船と会員ですから、船の方はどないでした。
船はですね、
はい、
沈んだとされるのが、まあ、大きさによるんですけれども、まあ、一応500相当以上と限定して、うん、3200席
500トン以上だけで3200、
でそれ以外に汽船、あの漁船ですね、木造の船、
はいはい、
うん、一部含めて約3000席
あ、ほな同じぐらい、
同じぐらい、ごめんなさい、4000席ですね、
4000席
沈んでるわけですね、
ということは7000席以上、
そうですね、
でこれの記録はどな昔からあったんですか。
今の質問が一番難しいところなんです、
うんうん、
で当初その開館時の時には2200から2500ぐらいしかなかったんです、
はい、それはどこ、はい、やっぱり厚生省が持ってた、
それが全国バラバラなんです。
だからそれをまず集められたん
ですね。そうですね、
ここで、で、あの当時2000数百席分がなんとか分かって、
はい、
で今あの20年ほど経って3200席ほどが分かったと。その漁船も昔から分かってました。
漁船が全然分かりません
昔は、
はい、で今も分かりません、
うん、この4000席ほどいうのも、
はい、
数ぐらいで名前とか分かってないんですか。
そうですね、まあ、あの昭和23年に、
はい、
ですね、第22次、農林省統計表というのは昭和20年、あ、22年、そう
か、漁船やから、あの農林水産の、
そうです
ね、はい、
で3月に発表されている昭和20年に、
はい、
あったとされる船が5万7000席、
はい、
名前が分かっているのは1500です。
あ、わずかに。はー、それが昭和20年にあったいう漁船で、
そうです、はい、
でその23年の調査の時には、
22年の資料で、
うん、
あの20年度が5000、うん、5万7000席、
はいはい、だからその20年度いうことはその中でも20年中に沈んでるやつもあるわけです
ね。当然ですね。
でこう22年3年の段階では どのぐらいありました
か。あ、その資料が、ね、見当たらないんですよ、
はい、やっぱりあの歴史的な古文書もそうですけどね、
はい、
残ってない方が多いんですよ。でたまたま残ってたのをなんとかこう集めて歴史を復元していくわけで、この、 あの資料館も18年ですね、だからオープンで、だいぶ資料館としてもそういう資料を集められましたね。
そうです ね、まあ、あの全国といったってそんなに3000施設ある図書館に行ったわけじゃないんですが、足運びまして、郷土資料で、まあ、船の名前が分かったり、人が亡くなってる場合によっては人の名前まで分かる、
うん、
そういうので、約10年ほどうろうろ今も続いてます。
うん、じゃあ最初の10年ぐらいでだいぶそれが集まってきたいうことですかね。
そうですね、集めたのはそういうことですね。
で、こういう資料の収集公開をされてきて、やっぱりその各地回りながら資料を集めるのが一番大変だったでしょうけども、特にこれに苦労してんいうことあります？なんか
一番の問題は今出てる情報公開条例ですね。 あれに完全に行き当たります。ですからその壁は越えることができないんです、うん、
個人の名前とか住所とかは出せないという、うん、情報公開のあれもまた問題でね、うん、それ一方で個人情報が流れたら困る。もう例えばその町内の自治会でも名簿作ったらあかんとかね、
うん、連絡先は書かないようにと
かね、学校がもう一番ですね。だけど その程度の情報はもうどっかがみんな知ってると私思うんです。なんかもう一つそのなんかクラスで連絡どないすんのいうのはね、
うん、
もう今本当にできへんような状況で、これもちょっと両面ありますね、資料集める時なんか
ね。
でその中でやっぱりそれでも集めていてこれは良かったいうような思い出がありますか？
そうですね、まあ、一部の施設では私の身分を明らかにすることによってじゃあどうぞと
やっぱり見せ
てくれる、見せてくれます。
うん、
ただし一切出しては困りますよという、まあ、念は押されるんですけれども、
うんうんうん、
ただ遺族が見えた時に、
はい、
もしかしてって、あこの方ですねっていう、こういう時には遺族の方には喜ばれますね。
そりゃそうですよね、
両面があってね。
うちのおじいちゃんも海軍だったので船でどっかで亡くなってるんですけどもわからないんですよね。どこに向けて祈ったらいいのかもわからない。
何の船乗ってたかは分かってる。
わからないですね。
もう軍事機密で家族にも伝えてないですもんね、戦争中ね。で今この資料館自身としてなんか特別な企画とか計画はありますので、近々
企画というのはよく言われるんですけれども、その残念ながら人数がいないんですよ、企画するような人数がね。
で今何人ぐらいの方が
5人です。
わ
月火水木5人でこれだけのことをね、
はい、曜日ごとに 1名ずつでやってます。
大変なあれ、
すごい作業です ね。
資料館はオープンはいついつですか？
時間、
曜日と時間と、
平日の、はい、10時から入館は16時30分まで、閉館は17時です。
ぜひねこれ皆さんたくさん訪ねていただきたい。
その
華々しい美術館でも博物館でもないですけどね、戦争の時にこういう規制者もあったということね。これお問い合わせは電話番号
078-331-7588、
はい、
です、
はい、もう一回言っておきましょう、はい、078-331-7588 番です。
もっぺんいきます。
もう一回言います。078-331-7588番です。なんか涙が出てきちゃった
いや本当にうちの記録にもありますねんとかね、いう、資料の提供もそうですし、からもう一つはお問い合わせがしたいというような方ね、またボランティアで手伝いましょういう人が出てきてくれたらまたありがたいですけどね。
それが今一番の問題なんです。というのは来ていただいてすぐというわけにいかないんです ね。やっぱりその基礎的な資料、基礎的な知識、これに数年かかります、
ね、
基礎的な知識ってどういうことを身につけたらいいんですか？
例えば自分で探す、無料、というのが一つの条件になるんです、うんうん、
自分で探す、
それは自分でやる、お金ください、やります、これはできないんです。
それ厳しいですね、
だからやっぱりある程度若い人でもそういうふうな格好で参加される人が増えてこないと将来的にね、
自分のおじいちゃんとか自分の大きいおじいちゃんとかがひょっとしてっていう、
あるでしょうね、
ファミリーヒストリーがあってっていうのであればひょっとしたら、 行ってみたいとか、うん、やってみたいっていう人あるかもしれないですね。
いや、すでに見えてます。
あ、そうですか。
この間も3人ほどお見えになれて、その方の、まあ、乗ってたとされる船、
うん、
探すのに約1ヶ月かかる。
あ、そうですか。
大変ですよね。で、資料館として今後何か計画目標はありますか？
目標はですね、はい、やっぱりその3200じゃなくって、
うん、
3800隻とされる船を全部網羅したいです。
一応その数としては3800言われてるんですか？
はい、
は
あ。それは厚生労働省は2700なんです。
うん、
だけども我々が調べてる範囲ではやっぱり3800ぐらいはいくだろうと。
あ、1000以上、
はい、だろうなんです
よ。うん、
推測でしかないんですよ ね、
です
ね。
で、大枝さんご自身の将来の計画とか目標とか人生の中でどうです？
もうこれに全力です。
ライフワーク、
はい、
あ
ー、すごい。はい、今日は戦没した船と会員の資料館スタッフをなさっています大井田隆さんにお越しいただきました。どうも本当にありがとうございました。